たたらの日と大和たける。日野。皆さんは、武装国境の話を聞いたことがありますか？武蔵の国と相模の国の境が、この江南区の真ん中を通っていたんですって。横浜全区の中でも、国境が区の中にあったのは、江南区だけとのこと。びっくりしますね。そして、この国境の道は、たたら氏の通った道でもあると言われています。この道筋には、金の字のつく地名、鍛冶屋という屋号を持つ家、先祖が金物師だという家がとても多いのです。その理由を昔々にタイムスリップして考えてみましょう。昔、西の方の大和という国にいた王族が、東の国を征服しようと企てて、その中の一人、大和たけるが、大勢の兵士を引き連れて、東へと向かってきました。この軍が通る道筋を収めるために、兵士以外にも武器を作る人や食べ物を用意する人を連れてきました。ちょうど今の江南あたりに大和たけるが差し掛かったとき、急に天気が悪くなり、真っ黒な雲と稲妻、そしてゴロゴロと雷が鳴り、いくつもの雷が落ちました。大和たけるはそうしたことでこの辺の地層が分かったのです。どう分かったかというと、江南区、特に今の江南区役所の近くには、イカズチという地名があったくらい雷が落ちやすいのです。そうした場所には厚い砂鉄の層があり、日野川にも砂鉄が赤く川底に沈んでいたと言われています。そしてこの砂鉄を使って仕事をする人も住んでいました。大和たけるはこうした鉄の文化を伝える役目も果たしていたのでした。武装国境を挟んで、この辺りには、金井、大田良、栄区側の梶ヶ谷、戸塚区の金井、金沢区の鎌里屋、金楠沢、他にも金のつく地名が残されています。大和たけるの軍団は三浦半島に出て、船に乗って、房総の金谷へ渡ったとされていますが、江南の昔の人たちは日野を通って三浦へ抜けたと考えています。武装国境にはたくさんの横穴墓があり、人骨や錆びた刀剣が掘り出されているのもこうしたことを裏付けるものと言えます。また大和たけるを祀った神社もあります。日野川の下流から円海山のあたりに夜、たたらの火が赤々とあちらこちらで燃えていたなんて